はい、ムキムキバリバリの後半です。
はい、はい、
というわけで永井豪先生の代表作まず一つ紹介終わりましたけども、
いや
ー、はい、で、あ、で俺ね、そうですよ、茶松さんの方からも
見たんですよ。だから
あれをね、
ちゃんと、
はい、
今年の1月からネットフリックスで、
ネットフリックスで
デビルマンクライベイベーを、
クライベイベー、あれクライベイベ
ークライベイベーを、
クライベイベーをね、
をやって
る。クライベイビー桜じゃないですよね。
クライベイビー桜じゃねえわ。
ガローデンじゃないです
よ、ね、ガローデンじゃねえわ。
泣けないんだってやつじゃないですよ、
ね、デビルマンクライベイビーを やるっていうから、
はいはいはいはい、
見ました。新宿見ました。
僕2話まで見ました。
あ、2話まで。
シレーヌが出てきましたよ。
シレーヌね、
うん、
はい、新宿デビルマンは知ってる。
デビルマンは一応知ってますし、原作版でちょっとご飯が食えなくなるぐらいトラウマになったこともありますし、あと僕中学生ぐらいの時にですね、デビルマンレディを見てですね、マジでご飯食えなくなりました。
ああ、そう。あ、じゃあデビルマンは知ってるんですね。
で、あの大学の時にですね、あの講師で脚本家の小中千秋さんが来られてですね。
おお、
デビルマン、
小中千秋、小中理論の、
小中理論なの。デビルマンレディの脚本シリーズ構成をやられてた小中千秋さんが来られまして、質問コーナーがあったんで、あの授業終わった後に行って、俺はあんたの書いたデビルマンレディで飯が食えなくなったんだっていうことを熱弁しましたよ。
そしたら楽しいよね。
あははって
。楽しい。そんなこと言われたら楽しい。最高の褒め言葉。最高の褒め言葉です。
です。それぐらいそんな感じですかね。まあ、やっぱりね、日本のその漫画のね、歴史の中で漫画史に残る衝撃作というかですね、非常に大事な作品なのではないかと思ってますけども、
子供の頃にアニメをやってたんですよ、再放送 で、それはなんか夕方やっててなんとなく見てて、まあ、完全懲悪者。
アニメだとやっぱりデビルマンヒーローですよね、巨大ヒーローですよね、う
ん
う
ん、で、うん、なんかね、ずっと
ウルトラマンみたいな、はい、
その子供の頃に思ってたことがあって、さっきのなんかさ、ブレストファイヤー出ないじゃねえか論みたいなのもあるんだけど、あのね、ヒーロー、なんだ、あのヒーロー戦隊ものがちょっと苦手 で、でなんで苦手なのかっていうと、
はい、
負けないじゃん、あいつら。
まあ基本的にはね、
うん、
負けるのもありますけどね、
うん、1年1回だけ負けんのよ、
うんうん、
で1年1回だけ負けてロボとかがパワーアップして、
うん、
でっていう回があるんだけど、その回だけを楽しみに見てた。で、後々大人になってからよく計算したら、あれ、クリスマス商戦のために負けてんだね。
ああ、あの新しいロボをアピールするためにね。
そうそうそうそう、
それはあるでしょうね。
だから10月後半ぐらいで負けて、
はい、
で11月の頭ぐらいに新しいロボが出てきて、でその週からその新しいロボの CM が、
はい、
あの A パート B パートの間で流れるみたいな、
うんうん、
最高の流れですよ。
ああ、なるほどね、
うん、
ありますよ、確かに、
うんっていうのを気づいたんだけど、
はい、
でとにかくなんかスーパーヒーロー戦隊ものとか、とにかくなんか完全懲悪者があんま好きじゃなかった。
あ、車に構えた子供だったんですね、
うん、嫌な子供だったんです、
で
デビルマンのアニメの方も、
はいはい、
どっちかつ常に勝ってるから、
まあね、
勝ってるんだけど、はい、なんかね、歌で覚えてるのが、
はい、
ちょっと歌が寂しいのよ。
エンディングテーマ、
エンディングテーマで、なんか東京タワーに寄っかかってるデビルマンとかいたりするの、なんか体育座りとかで、
誰も知らない、そうそう、知られ
ちゃって、あれこいつ寂しいんじゃねえかみたいな、
はい、
ふうに思ってた時に、
はい、
原作をね、
はい、
軽く読んで、
ああ
んま覚えてなかったんだよね。
あ、
で当時はね、本当ね、あの梅津先生とか日野秀郎先生とかのホラー漫画みたいなのが、
は
い、うちの実家の本屋に死ぬほどあったんですよ。
死ぬほどね。
でなんか結構えぐい表現とかで慣れちゃってたから。
ああ、そうですか。
でなんかあんまり深く考えずに、そのスルーしてたの。
はいはい。
で二十歳ぐらいの時かな、
はい、
エヴァンゲリオンが流行ったの。
はいはいはいはい。そ
したらなんかのインタビューで、庵野秀明先生が、
はい、
いやエヴァンゲリオンは全部デビルマンのパクリですからねって言ったの。
俺もなんかそれをきっかけに読んだ気がする。確か。
と思って、
はい、
そうなのって、いや南極に人がいるのもあれも全部デビルマンのあれですよ、はははとか言ってて、
はあ、
へえと思って読んでみようと思って、
はいはいはい、
で原作を読み直して、
そしたら、まず
ヒロインのミキちゃん祭り、
ミキちゃん
最後の方の
お祭りですよ、
わっしょいわっしょい、
フ
ェスが始まるわけじゃないですか。
フェスという名のね、殺戮ですよ、
だからまあヒロインが殺されちゃうわけです。
ね、
敵にやられるんじゃなくて、守っていた人間がボートとかして、
ね、
お前は魔女だって言って、 最後首チョンパされて首を人間が槍に刺して、
クワとか鎌とかでね、
そうわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいっていう、
そうですよ、
シーンがあって、結構それが衝撃的で、さらにその後デビルマン対、サタンとかした、親友のアスカリ
オ
が戦って、デビルマン
覚醒剤でね、
そう
捕まったアスカリオ、
そっちじゃねえや、そっちじゃねえわじゃあデビルマンはチャゲか
チャゲ夏ココナッツ、
それで、
はい、
それでデビルマンが負けるじゃん、
もうね、そうですよ、
あ、これイーモンが負ける話なんだと思って、
うん、
面白いわと思って、
デビルマン、そうですね、
うん、よくこんなの考えついたなと思って、
もう完全にアンチテーゼですよ、うん、だって師匠は石森章太郎先生はそれこそもう完全懲悪のヒーローものをバンバン生み出してきてるわけじゃないですか、うん、正義は勝つっていうイズムを浸透させた方の一人じゃないですか、それに対して悪魔の側から描くというね、だからデビルマン自身がデーモンたちを裏切った、
そうだ、そもそもが裏切り者だから、ね、
アンチヒーローなわけ
じゃない、裏切り者の名を受け入れて、
ね、
はぁーと思って、
はい、
あ、これは面白いねと思ってたら、なんかさ、うん、
はい、
湯浅がやるって言うんだよ
湯浅がやるって別に知り合いみたいに、
あの湯浅ちゃんがやるって、
湯浅ちゃんがね、はいはい、
あのマインドゲームピンポンをやってた、
はい、はいはいはいはい、
4畳半もやってた、あの湯浅ちゃんがやると、
はい、
去年もね、
はい、
夜明け告げるルーの
歌、夜は短し、
夜明け乙女、
はい、
はいまいちだったけど、
僕はもうそうですね 90% 寝ちゃいましたね、はい、
と思って、うん、いやこれは見た方がいいんじゃないかと見て、
はいはい、ネットフリックスで
見ました、
はい、
湯浅正明、
はい、
去年は手を抜いてたということなんです、
はい、これのために
これのために完全に左手だけであの映画の2本をやってたっていうの
がいやいやいや
判明してます、
うん、
あのね、本当もうさ、一応ほらこれアニメの30分枠みたいな感じだから、うん、次が見たいんだよね。
はいはいはいはい。
そういうもんだっての思い出したもん。
もう順次配信じゃなくて10話いきなりドンって出して、はい見てくださいってことですもんね。
アニメって次が見たくなるんだね。
ああ
最近そういうか、もうそういうもう義務のように見てたからさ。
そうですね。なんかあの見ないと溜まっていっちゃうみたいな。消化しなきゃっていう。
おお、これ次見なきゃみたいな。うん、まずその感覚にさせてくれたことに対してありがとうございました
。岩
瀬、はい、先生、岩瀬先生、
ね、はい、
そして、
はい、
だから確かに、ね、1話は、ね、ちょっとふわふわしてた。
ふわふわしてました。
ふわふわしてたというかちょっと不安、
あ、
ちょっとラップの要素とか、はい、ちょっと絵柄のタッチもほら軽いじゃん。
そうですね。
大丈夫、
エログロ描写
大丈夫か湯浅と、
うん、
でなんか無駄にこうサバトとかさ、
はいはい、
合体するサバトとかがちょっとエロ描写みたいな感じになってたりして、
乱行パーティーをそのまま描いてましたよ、
うん、なんかまあそういうことでもないんだけどなと思いながら、
うんうん、
見ててあれ大丈夫かなと思ってたけど、
はい、
だんだんね話が進むにつれて、
はい、
のラップのパートとか、
はいはい、
そういうことをやれる余裕がなくなってくる。デビルマンの主題が重すぎて、
あそこ別にキーポイントじゃなかったんですか。
キーポイントじゃねえんだここってで、いやこれ結局ね最後までも一気にガー見ましたけど、
はいはい、一気にガーと
結局あの原作というか、まあ、アニメでも皆さん知ってるような話の筋ではあるんです、はいはい、大枠は、最後よかったね。最後も別に大きく変わるわけじゃないんですけど、
はいはい、
監督が違うというか演出が違うということはこれだけ面白くできるんだということの見本ですね。
え、それは何ですか、実写版を引き合いに出してるんですか。そういうわけじゃなくて
実写版デビルマンのことが、
おい、
今回、
はい、
このポッドキャストをやるにあたって、
はい、
みんなこういうね、あ、実際に面白かったからデビルマンのこのアニメがね、みんな原作を呼び直してると思う
ですよね、
うん、
まあそれが正しい道筋ですよ。はい、
ちゃんまつはこれ本読んでて、
はい、
あ、見てて、
はい、
クライベビューを見てて、あれって気になるところがあったんで、
はい、
ちゃんと、
はい、
実写版見直してきましたわ。
えらいどうですか、
実写版見てて、
はい、日本映画史に残る実写版ですよ。
まあまあまあ、あれだよね、邦画史上最大のクソと言われてる、
そうですね、
映画じゃないですか。
1.7 とかですよ、
はい、
ヤフー映画ランク評価、
で見てて、はい、なんかちょっとデジャブ感があったの。あれこれ最近ちょっと見たなと思って、
ほう
あれどういうあれな何な何ハガレンやないかこれと思ってハガレン実写版と同じ匂いがするね。
消してリライトして。
そっちアニメ、そっちアニメで、あなんかちょっと、はい、うん、あなんかちょっと、うん、なんかちょっと いとこ見てるみたいな感じ。
いとこね、
うん、で見てて、
はいはい、
これね、
はい、
このアニメね、
はいはい、
原作もそうなんだけど、
うん、
これ実写版も拾ってるわ。
実写版を拾ってるんですか。
うん、
ほう
でね、このアニメの裏テーマじゃないんだけど、湯浅さんがやりたかったことはバトンをつなぐってことなの。
ほう
で、なんかイメージシーンみたいな感じで、リレーのバトンタッチするシーンとか入ってくるわけよ、
はいはいはい、
結構盛り上がってるクライマックスシーンとかで、
で、
ね、意思をバトンをつないで次の人に渡していくっていうのが、うん、なんかこう人類の素晴らしいところだみたいな言い方をしてて、それは別に全然いいと思うんだけど、
はい、
これ原作から実写版に話をバトンをしたんですよ実際はね。はいはいはい、原作から1回アニメ、
はいはい、
でアニメから実写版にバトンをつない でこのクライベイビーになってるわけじゃないですか。生死はね、
はいはいはい、
デビルマンの歴史としては
流れとしてはね、は
いはい、で普通このクライベイビーをやるんだったら実写版はなかったこととして考えるわけです、
うん、
リブートですから、
まあ、実際次のデビルマン新作やりますってなった時に実写版はなかったこととして話は進んでると思いますよ、うん、
ちゃんと実写版拾ってる。
例えばどういうところなんですか。
あの、
はい、
なんかね、ミキちゃんをね、
はい、
盗撮するデバガメ野郎が出てくるの
、はい、
3話ぐらいでさっくり死ぬんだけど、3話4話ぐらいで、出てきてなかった
今の段階で、
うん、
いたかな、
いたようないないような、
はいはいはい、
それね実写版にしかいないのよそいつ。と思ったの。
そこ拾うんです
か。そう、まあ、そこだけだったらあれだ、もう細かいこと言うと、
はい、
最後なんかそのボートが攻めてきてミキちゃんが殺されちゃうところで、
うん、
家の屋根に逃げる、屋根に逃げるんですよミキちゃんが、
はいはいはい、
その時に実写版はもう家の屋根に逃げるんですけど、
はいはい、
天窓があるんです。
お
っていうのが、はい、この暗いベイビーにも天窓を描いてます。
ほう、
お拾ってんだと思って。でも一番のところは、
はい、一番の、はい、
これね、
ええ、
9話がやばいのよ。
9話がやばい。最終話の1個前ですか。
1個前、いや最終話面白いんだけど、
ええ、
9話がちょっと気が狂ってる演出をしてて、
ほう、
エンドロールの後に、
はい、
あるシーンが1個ポンって入ってくるの。
あるシーンが、はい、
そのシーンが実写版でも使ってたシーンの亀打ち変えた逆打ちなんだよ。と思って、それをね、ちょっとその9話があまりにも印象的だったから、あれ、これどこで見たんだっけ、どこ、キャシャーンか、いや、キャシャーンもあったけど、あ、違う、実写版にもあったわと思って、それで見直したの。
もうだって僕、その辺のくだりを覚えてるの、あの、染谷翔太君のおにぎり、美味しかったです、ありがとうのとこしか覚えてないですよ。おにぎりにお礼を言う。
うん、染谷翔太君。
子役の頃の。
うん、まあ、拾ってなかった。
宇崎竜道夫妻、
うん、
秋陽子さん。
宇、うんうんはい、崎竜道夫妻、よかったね。
あ、よかったですよ。
うん、
死に様最高、
死に様最高だ、
最高、
はい、あのシーンを
あのシーンを
拾ってきて9話のここに持ってくるんだっていうのは、
はあ、
すげえわと思って。
へえ。
だから昨今さ、ハリウッド映画でもリブートだなんだで、はい、なかったことにしましょうみたいな、
はいはいはい、
今日もなんかニュース見てたら、
はい、
ロボコップ2をもう一回やりますと言ってるの、
うんうんうんうん、
でなんかターミネーターもまたやり直すみたいなこと言ってるし、
ターミネーターやり直す、
やり直すらしい、
やり直したじゃないですか。
いやいや本当にやり直すやと。
ジェネシス、ジェネシス、
そんなのやってない、そんなのやってないって
それがなかったことになってるんじゃないですか。リブートがなかったことになってるんじゃないですか。
で、はい、そういう風潮の中、
はい、
ちゃんと拾って、
はい、
主題をしっかり受け継いで、うん、この中にも入れてくるっていう、
うん、
愛だね。
あ、
デビルマンへの愛。
那須監督も天国で喜
ぶ。いや本当にね、このクライベイビーのおかげで実写版がちゃんと浮かばれたよ。
あ、ロッキーのクリードみたいな感じ
ですね。そうそうそうそう、
クリードやった時のあのロッキー4、5のあのダメっぷりが
ちょっとだいぶ
救われたみたいな、そういう。
いや、実写版だけで見たら面白くないよ、別に。
デビルマンでしょ、
うん、
全然。それ面白くないですよ。
全然面白くないけど。
僕、去年見ましたもん。
これをちゃんとやったんだと思って。
うん。
それを見て、ちょっと思うところがあったね。
はい、
いや、湯浅さんはすごいなと思った。
おぉ。湯浅さんはすごいな
と
思った。ああ。それ、首3つになるボブサップとか出てこないんですか？
あ、出てきてたけど。
あ、クライベイビー。
クライベイビーで。
クライベイビーで。
ボブサップ出てくるわけねえじゃん。
じゃあニュースキャスターですよ。
いや、出てこねえわ。
なんだ首3つになるボブサップがハイライトなのに、
実写版 の面白ポイントみたいなのは、
はいはい、
そのネタポイントみたいなのは全部なかったことにしてる。
ああ、それはそうしないと。
そうしない
と
ダメ
だ。
ダメダメダメダメ
ダメダメ。
愛を伝えるっていうね、実写版ね、死ぬほど優しい、最後ちゃんと救いもあるし。
あ、そうなんですか。
そう、誰も覚えてないけどあれ、うん、生き残るからね、染谷翔太君。
あ、染谷翔太君が生き残りましたよ、うん、そうそうそうそう。
で、救いもあるし、ちゃんとそういうところもちょっとね、クライベイビーのラストに入れてるのよ。
へ
え。あ、飛鳥涼が、まあ、結果は変わんないけど、あ、こういうリアクションするんだっていうのも、あ、実写版があったからこれができるんだなっていう。
はいはいはいはい。へえ。もともとの漫画版でいうとね、これ以上ないバッドエンドですもんね。
うん。
何も救われないみたいな。
救いはないんだけど、うん、ちょっとやっぱ微妙に違うんだな。すごいなという、マサアキ、
マサアキ湯浅監督、
ちょっと書き出したんでしょ多分、実写版を見て、
実写版を見ての
良かったところを、
うん、あ、良かったところよくあの中から見つけ出しましたね。
いや、なんかまあ確かに CG とかひどいけど、そういうことは全部そうじゃなくて何をこの那須監督が伝えようとしたのかっていうことを
このように残そうとしたのか、
書き出して、それをクライベイビーの中にもちゃんと入れようっていう、
あ、
優しさだね、
はあ、
でちゃんとバトンをつないで、この次のデビルマンを誰か、これをのバトンを引き継いでくださいってやったっていう、あ、債務整理をしたんだよ多分。
債務整理ね大事いやーね、やっぱちょっともう首回りませんわってなりますからね。
だからデビルマン、デビルマンクライミング見たない人はね、
はい、
ぜひ見てもらいたいです。
わかりました、僕もちょっと最後までこれは見ますよ。
これもうちょっとまだ1月ですけど、う
ん、はい、
アニメこれに勝てねえっす多分、
今年の
アニメ枠、
うん、まあ、でもいろんな、
ね、そうそうそう、実写版もそうだ、はいはい、その陸上部の描写があるのよ。
陸上部、ああ陸上部ですよ、そういえばね。
そうで、それプライベートも陸上部じゃん。
そうですね、
俺だから引き継いでんだよ。
おおと
おおって感じじゃん。
おおって感じですね。
びっくりした。でこれ多分、はい、そのクライベート見終わった後みんなこれ気づくだろうから、
はい、
実写版誰も、実写版みんな見てんだろうなと思って、
うん、
伝えに行ったんですよ、
はい、
5本あったら全部あったね。
誰も借りてないんじゃないですか。
誰も借りてないです。一番下の一番端っこにあった。
しかもなんで5本もあるんだ。
そうそう、ほこりかぶってたわ。
真っ先に整理すべきでしょ。
ちょっとね、クライベイビー見た人はちょっともう騙されたと思って、実写版を 1.5 で早送りで見たわけです。
はいはいはいはい。
これはいい映画、いい映画だったなっていう、方法論をミスっただけで主題は間違ってなかったんだなっていう。
まあね、結構でも他の、ね、映画ポッドキャストでもね、
うん、
デビルマンクライベイビーやってるところもねありますもんね。
お、
注目作ですね。
そうですね、
その中のどれだけの、コンテンツが実写版デビルマンを、ね、
実写版デビルマンの17分40から18分10秒、
細けえ、
この30秒のシーンが第9話のラストと被ります。
へえ、じゃあそこだけ見ればいいってことですかね。
えっ、えっ、だ、えっ、で、あとやっぱ実写版の方でやっぱ、
はい、
一番好きだったセリフとかをちゃんとクライベビーの方でやってたりするので。
え、おにぎり美味しかったです、ありがとう。
違うわ違う、実写まず削っちゃってた。それを削ってる理由も分かるんだよね、それをやりたくなかったっていう。
ああ、そうなんですか。
一番僕も好きなんだけど、
はい、
一番好きだったのはやっぱり、
はい、
ミキちゃんフェスが、
ミキちゃんフェス
が起きて、
はい、
それに対しても人類に絶望をして、デビルマンが、
はい、
悪魔だお前たちこそと、地獄へ落ちろ人間どもっていう名台詞ね。
これが俺たち、俺が命をかけて守ろうとした人間の姿かってやつですね。
それはね、実写版そこ削ってるんだよね。
そこ言わないんですっけ。
言わない。
一番大事な台詞でしょ。
いやでもね、削らざるを得なかったんだ。
なぜです
か。愛だから。この実写版は愛を伝えたかったから。いや、
この役者に言わせても、なんか、薄ら寒くなるだけだな。
実写版だと、実写版だと、うえ、うえーって言って終わり。
滅びろデーモンって言ってましたよ。
うーって言ってそのシーン終わってた。
サージ投げたんですね、きっと。
そう、なあ、サージ投げたっていうか言わせたくなかったんでしょ。人間に絶望させたくなかったんじゃない。
あ、そういうことなんですか、
うん、
セリフにしたくなかったんじゃない
です
か。
そう、
あのシーンのあのセリフ入ってますよっていうことだったんじゃないですか。わかんないですけど、
だからちょっとね、クライベビー見た人もいっぱいいると思いますけど、
はい、
実写版、
うん、
頑張ってみてもらっていいですかね。
頑張って今こそね、
今こそ
実験の時ですからね、
うん、那須さんはこういうことをやりたかったんだなっていうのは伝わった。これ非常にほっこりした気持ちになったね。
ほっこりほっこりです
ね。クライベビー見たことない人はクライベビーぜひね見てください。
あ、
これはやばい。
オープニングからかっこいいですもんね。
だって暗いシーンをさ、暗いんだもん、デビルマンも。
暗い
暗いから見えねえんだもん、デビルマンが。
あ、まあね、そうですよね。
夜のシーンが暗すぎてデビルマンが見えねえってどういう表現だよと思って。
あのシルバー仮面の1話みたいな感じですね、うん、もう真っ暗になっちゃって何が何だか分かんない。はあ、
これはとんでもないもの持ってきたね、2018年度は。本当ね、世界に伝えたい日本の文化です、はい、これはデビルマンは。
なるほどね、
はい、
でも多分スペインとイタリアの人はマジンガー Z の方が好き
です。なぜなら視聴率
80% です。分かりやすいですよ。やっぱね、あの、陰と陽があるとしたら、陰のデビルマンだとしたら、マジンガー Z は完全に陽です。
陽だからね、
はい。あ、もうね、素晴らしい。だから、うん。なんだっけ。僕なんか言おうと思って戻ってきたのに、戻ってきた瞬間に忘れるっていうね、最悪ですね。
もうダメだね、もうね。
もう最悪ですね。
もうダメですね。はい、ということで、クライベビーぜひね、見てもらえればなと思います。ぜひぜひ。9話のラストはちょっと泣いたもんな。こんなにもここまで上げるんだ偏差値をと思って。
偏差値
を、うん、アニメ偏差値を上げやがったと、
うん、アニメ偏差値、はい
はい、
わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあデビルマンクライベイビーと、
はい、
マジンガー Z インフィニティ、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
どちらもご覧になっていただければ、
はい、
幸いでございます。はい、というわけで告知、
はい、
はい、ですね、東京ミルクホールの、月一トークイベント、世界痛快伝説ミルクブレイク2月22日ですね、木曜日、19時15分から、池の上バーガリガリで行われます。こちらですね、第もう9回目になるんですね。去年から始まりましたけども、はい、まあですね、昨日もあったんですけども、まああの、この1ヶ月間のですね、活動報告だったりとかですね、あと演出家の先生をお呼びしてですね、ちょっと我々役者として、必要なものは何かというものを教えていただいたりとかですね、そういう感じでございます。で、3月の頭にですね、もう一個まあ告知事項としまして、放送禁止ミルクホール名人会という寄席イベントがありまして、ね、こちら、6日7日3月の、火水のちょっと平日なんですけども、夜9時から、あ、19時からですね、上野広小路邸の方で行わせていただきますけども、こちらに向けてのですね、直前のミルクブレイクだったりもするもので、そちらのお話なんかもいろいろとできればいいのではないかなと思いますけどもね。はいはい。
はい。
な感じで、はい。
3月のやつはね、
です、はい、
新庄さんも出ますんでね。
やりますよ。
はい。
なんか、ね、
ネタをやるということで。
漫才と、ピンネタをやりますよ。
これはぜひ皆さん来てもらえればなと思いますんで。
今からプレッシャーで押しつぶされそうですよ。逃げたくてしょうがない。
芸人じゃねえ。
芸人もやるっていうね。
芸人の顔も見せる。
見せるっていうね。
はい。あの例のあれを封印してたあれをやるんでしょ。
封印して2年間の沈黙を破ってあれをやりますよ。
あのパワー系パワー系パワー系ネタをやるんでしょ。
もう僕が抜ける刀はあれしかないんですよ。
楽しみだわ。
1本しかないですよ。脇差しとかないんですから。
楽しみだわ。
本当にもうね、はい、な感じです
ね、はい、でぜひね、ちょっと3月まだちょっと先ですけど、はい、まだまだあの来ていただければチケットあります
ので、ご予定に加えていただければ、
はい、行きたい人はあれかな、ツイッターかなんかで東京ミルクホールで検索してもらって、はい、
とりあえず、ね、あの予約フォームがありますので、
ええ、
はい、そちらでからご用意いただければ、
はいはい、DM 等々いただければと思います。
はい、
はい、
茶松さんからは
告知、私が働いております TMS 東京映画映像学校では新入生を募集しております、はい、このようにですね、毎週、毎日毎日マジンガー Z の話とかデビルマンの話とかで盛り上がっておりますのでね、
はい、
こういうエンタメ業界で仕事したいなという人はぜひぜひ来ていただければなというふうに思います。はい、
はい、はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫
ですよ。では、ちょっとお便りの方を読ませていただければと思いますけど、
はい、
はい、では 読ませていただきます。チャモさん、新庄さん、こんばんは、矢吹と申します。
はい、
はい、初めてお便りを呼ばれてすごい嬉しかったです。さて 156.5 回の中で話がありましたが、どうしてチャンマスさんは実写版の評価を見ていないのですか。主人公オレキホータロの、山崎健人君がかなりハマり役でしたよ。ベストアクトではないでしょうか。ただチタンダ L 役の広瀬アリスとツッコミどころがありすぎて、アニメ版が好きな自分としては乗れませんでした。特に気になりますの演技の仕方がアニメ版を参考にしていると思うんですが、ナオミの人間が演じると目がパッチリ開きすぎて決まってるのではないかと勘違いしています。そもそも広瀬アリスの 目力が強い人がやればなおさらです。あの映画は一種のホラーでした。また面白い映画を見たら感想を送りました。それでは毎週楽しみにしております。かしこと。なぜ見ていないのですか。
まあでもね、なぜ見ていないのか
質問されてますよ。
なぜ見ていないのかと言われれば面白くなさそうだから答えるしかないけど、はい、ちょっとねデビルマンの実写版を見直して、
はい、
評価にも何かメッセージがあるんじゃないかというふうに私感じておりまして、
不覚にもデビルマン実写版を楽しんでしまったわけですね。
でクライベビーを見ないと無理だけど、
はい、評価ね、
評価ね、私気になりますよ。じゃあ
私気になります。もう毎回のように言ってますもん、ね、僕なんか結構前のなんかたまたまあのなんだろうあのすごい前の回とか聞いてみたら言ってましたよ。すでに
もう
1年ぐらい前からすでに言ってましたよずっと言ってんじゃないですか。
チャンマツ気になります、
うん、だから僕 ねまたちょっとじゃあ評価やりましょうよ。僕あの 5,6 年前に 6,7 年前に撮った評価 のアニメの、録画まだ溜まってますからまだ見てないのありますから。
じゃあ、はい、実写版これそろそろもうブルーレイになるでしょ。
ブルーレイになった暁にはね、
やりますか。
やりましょうよ。ね、あの、はい、あれでしょ、古典部シリーズでしょえですよね、なんかね、
うん、やだ
古典部シリーズね、いいですね。
実写版見たくないやだよやだよ、見たくないよ。
山崎健人君ね、
ゴミを見たくないよ。
ジョジョの流れでき
つい。頑張ります。じゃ
あ頑張ります、はい、ちゃんます頑張ります。
はい、
というわけでお次はツイッターからいただきます、
はい、
TD さん、
はい、
これはあのということで、これ何かというとですね、女子プロ野球選手の
佐々木
希さんという方がいらっしゃるんです
ね、はいはいはい、
あの世界の渡部の奥さんじゃないですけど、うん、同じ名前の方なんですけど、うん、その方が大阪に行った時に、
うん、
これをこのたこ焼きは美味しかったよって言ってるんですけど、うん、知らんがなというたこ焼きは、はい、うん、でそれに対してファンの方が確かに美味しかったって言って写真を上げてるんですけど、その写真のど真ん中に写ってるのがなんと豚骨ラーメン博多風流替え玉無料
アメリカ店じゃないですか。それアメリカ
アメ村店アメリカ村店がなぜか知らんがなよりも目立っちゃってるその様だけを指して TD さんが教えてくれました。
さすが、まあ、前向きな店舗構えだからね、黄色でね、
ね、
素晴らしい。
買い玉無料っていう文字がだって博多風流っていう店の屋号よりでかいんですよ
いやいいですね、
この着々
とたこ焼き屋を紹介してるのにそこに勝ってしまう博多風流のこの気合の入り方、
はい、気合の入り方
素晴らしい。
しようと思ってないのに捨て間になってしまうこの
素晴らしい。さすが博多風流、
さすが博多風流さんですね。パワーパワー
素晴らしい
素晴らしい。僕も昨日行きました。
早速
また行きましたよ、
はい、
また行ってきました、チャーシューを追加しました。
チャーシュー追加で、
チャーシュー追加するとあの普段乗っかってる豚は薄っぺらのカスカスの冷たいチャーシューなんですけど、追加で頼んだチャーシューはプリプリのあったかい肉がついてきます。
え、そうなの。
さらにもやしもついてきます、おまけで、
山
盛りのお皿に山盛りのもやし。
チャーシューが2枚だったのが3、5枚になるとかそういうことじゃない。
全然違います。チャーシュー別盛りで5枚プラス、あの熱々のゆでもやしが山盛りつきます。
あ、いいじゃん。じゃあ
200円です。
いいじゃない
ですか。ぜひお試しください。
はい
はい社長これで満足ですかはい、続きまして三影さん、ありがとうございます、
はい
はい、イベントでもらった T シャツといえば、あの年末イベントですね、
はいはい
はい、会場では暗くてよくわからなかったんですが、かえって改めて見ると思った以上にくたびれていて途方に暮れました
ダメ出しされとるやないか。それは古着だからそうなる、
まあ、そうでしょうね。だから僕が出した1枚目の T シャツ全然誰ももらってくれなかったのに、2枚目 の花咲くいろはのホビロン T シャツはじゃあ次はこれって言ったら三影さんが間髪入れずに入ってもらってくれたんでね、差し上げました。
1枚目のやつはいいやつだったんだね。
いや1枚目のやつは雪やつが助走してる T シャツだったんで誰ももらってくれなかったYou are not member っていうやつ。
雪やつが助走して、
あの
ゾッとするシーンね何これと思った。
雪やつがグヌヌってなってる、
見てて、え、何これ、え、何をしてんのこの人と思った。
3話まですげえなんかねクールなキャラだった。
助走してるからな、助走してるからこの話上何かあんのと思ってい
やだからそういうね偏った愛情を注いでいたわけですよ。
あ、うん、いやこれ作ってさ頭おかしいなと思ったもん、あれ見た
とね。 それが今やね。はいはい。ホビロン T シャツでもメルカリでいい値段になったりしますかねということで、メルカリで、ホビロン T シャツ売ったらいくらになるか調べましたよ。
お
1222円で色違いの T シャツが売られてましたよ。
おまあまあまあいいじゃない。
でもそれは1回しか着てないんでって言ってたんで、
くたくただから半額かな。
実は多分20円ぐらいですかね。はい、あの三影さんがもらってくれてよかったと思います。はい、はい、
ありがとうございます。
はい、またこちらも三影さんですね。
はい、
はい、こちらはですね、映画学校の校長が語る映画興行収入1位の魅力ということで、あれですね、水戸さんの、
水戸さんの、はい、
あのちゃんまさんの、
はい、
あのあれですね、
連載ですね、
読んでいただいたんですね。はい、まだちゃんまさんがちゃんま2017年の頃なんですね。
そうそう、
はい、
去年夏っす。
去年夏、そうですよね、
ええ、
ずいぶん前に最初の告知してしましたもんね。そしたらなんか繋がんないんだけどみたいな、
うん、
はい、でまず映画のレビューに入る前にちゃんまつスタイルの鑑賞方法の紹介から始まった
んですね。文化を広めないと。
最前列ね。最前列意外と見づらくないです。
センター最前列
熱弁してましたよね。はいはい。あれいいですね、パイレーツオブカリビアンの。
よ大変だったね、一人でセルカ棒持って。誰も来てくんねえんだもん。おごってやるから一緒に来て写真撮ってくれって言ったら、みんななんかいやーってなんかニヤーってした顔で辞退っていう。
あの後もこういう公衆1位の作品いっぱい見たんでしょ。
あの後、はい、はい、見ました。
その後もじゃあ
連載、その後も連載は続きます。
なるほど。
旅は続きます。戦いは続きます。
これ月1更新ですか。
ね、気が向いたら更新。
あ、気が向いたら不定期なんだ。じゃあまた新しいの出たら教えてください。
はい。
はい、伝編少女2018、3話まで見ました。
はい。
ちゃんまつさんにはボロクソに言われてましたが、僕は割と楽しんで見ております。ちょいちょい原作ネタが入ったりして懐かしくなりますね。3話であの3人の関係に一旦区切りがつき、4話では翔くんの後輩の女の子が出てくるようです。楽しみです。はい。伝編少女の、ドラマ版。
うん。3話まで見ました、ちゃんと。
いや、僕も一応見てはいます。
見てはいるんですね。
うん、いや、思ったんですけど、あれどっちにしたいのかなと思って、後日談を描きたいのかリブートしたいのかな、
そういう感じなんですね。
僕は思っちゃうんですよ。だから愛ちゃんだけがリブートになってるんだけど、でも外の世界が進んじゃってて、甥っ子の世代になってるじゃないですか、あの陽太くんの、
うんうんうん、
になってるのに結局それなぞろうとしてるから、
な
んか
難しい、ね、
どっちなるんだこれみたいな。
一応 なんとなくこれ風の噂よ、
はいはい、
風の噂というかこう推測、僕の、うん、僕の推測、はい、私の推測です。
はいはい、
これね、うん、今ね、映画先ってやってるの。
映画
先。
あの、マージャンの、
うん。
はいはいはい、やってます、
ね。同じ奴らが作ってる
って。ああ、はい。
で、はい、まあ、これ推測だけどね。
推測、はい。
多分、8、9割そっちに勢力を注いでたんじゃないかなっていう、うん、
続いて作ってる
かも。という感じ、風の噂は聞いた。
それでさっきの主役やってる方、浜辺美波ちゃんっていうんですよね、うん、かけ狂いの主役もやってますね。
あ、
でそのかけ狂いの監督、あの朝日奈具の監督だったので、乃木坂の子を主役に撮ってますので、そこの
ラインね、
トライアングル、
うん、
私気になります。
映画の先は、
はい、
あの評判いいんですよ。
あ、そうなんですか、
ええ、
じゃあいいじゃないですか。じゃあいいじゃないですか。
まあ、少女ね、どうなるんだろうね。
うん、だから今はだから最後にそのどっちをやろうとしてるんだっていうのが聞いてくればいいんですけど、何もそれ聞いてこなくて、ただ何も考えずにそれやってるんだったら、ちょっとなんかどっちかにしてほしいなというのは僕は今の
正直。監督のちゃんと用はね、まあ整理のできる男だと思う。
ああ、そうですか、
うん、
じゃあまあまあもうちょっと見ようかなと思ってます。はい、はい、すみません、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。戦国自衛隊漫画版のお便りが出てたので、戦国自衛隊会配信当時言ってなかったことについて、
はい、
映画平成版と同時期にテレビドラマ版もやってたと。今冷静に考えるとツッコミどころ満載なんだけど、当時はドキドキハラハラしながら見てたから、あれはあれでよしと。全然よくわかんないんですけど、
テレビドラマ版ね、確かにやってたような記憶がある。
本当ですか。僕はそれも見てないんで、ちょ
っと何と
も
言えない。うっすら覚えてるけど、誰も見てなかったやつでしょ。
だから2時間ドラマですか。
うっすら覚えて、全然こんなこと覚えてないけど、これ誰が見んだろうと思ってた、男性見て。
まあでもやっぱり1個目の映画が面白かったですからね、それでいいんじゃないかなって。
テレビドラマ版を、
ちなみに、おお、テレビドラマ版ね、はい、
を、うん、見ろっていうことなんですかね。
いや、わかんないですけど。どうでもいいけど、今回の絡みで言うと、戦国自衛隊 の小説版の挿絵描いたの永井豪先生でしたね。
ああ、やっぱり50年、う
ん、僕の持ってるやつ表紙が永井豪さんです。
50年、
やっぱり
人間50年
だからね。はい、 もっと同じ方ですね、はい、旧作見てみたシリーズはあまりメジャーな名作はやりづらいということなの で、
そ う、 です、ね、
そういうわけじゃないですよね、はいはい、それなりに縄し入れてるけどエアポケット的に見たことなさそうな邦画から、夜逃げや本舗収容所から逃げるやつとか遊びの時間は終わらないなんかはいかがでしょうかと。
夜逃げ本舗はなんかあれだね、遠足の帰りのバスの中で流れてるイメージがある。
そうですね、うん、あれもなんかシリーズ化して何
もあり
ますよね、
はいはい、
うん、で遊びの時間は終わらないっていうのはあのモックンの
モックンのやつね、
若い頃の、はい、
なんか覚えてんな。
黒テントの斉藤春彦さんとか出てますから
ね微妙に知り合 い、 っていう、
微妙に知り合いの知り合いだったしかしね、はい、うん、なるほど、
はい
難しいっすね。
難しいね。
あんまりこうニッチすぎても誰も知らないし、有名すぎてもあれだし、まあでもあの大林信彦の尾道三部作はやりたいなとは思ってます。
ああ、あれだといいんじゃない？
あれね、ホイチョイシリーズに、
うん、あれぐらいだといい映画だし、
う
ん、みんな名前ぐらいは知ってるけど、
そうだ、
見たことないかもみたいな。
そうですね。あ、それで僕やりたいんだけど、あれだ、転校生が、うん、なんかね、さよならあなたしかないんですよ。元々のあの尾身としのりとあの小林さとみ版がなくってどこ行っても、うんうん、それでなんか1本目からできずにいるんですよね。
アーマーゾン、アーマーゾン、アーマーゾン、
アマゾンプライム
購入
あ、購入の方ね、購入ちょっとなんか、はい、
見つけた。アマゾンプライムでもあるかもね。でも
プライムであればね、全然いいんですけどね。
でも新庄さん購入してくれんだろうな、うん、
まあ転校生な、あれあれは僕ちょっとあの人生変わった作品
です、ね、いや、あれ面白いですよ、めちゃくちゃ
ね、ラストシーン、いまだに僕はっきり、うんうん、目に焼き付いてますからね。
いい映画ですよ。
あれはいい映画。はい。はい、続きまして。ゼロワンさんありがとうございます。
はい。
課長島耕作、実写映画ありますよ。主演はあの、田原俊彦、トシちゃん。さすがに見たことないので、検索したら VHS しかなくて、レンタルはほぼ不可能。地上の可能性は CS でやるのを待つしかないですね、無念と。
あ、いいね、座組。座組として100点だね。課長島耕作、トシちゃん。
ね、くしくも昨日
いいプロデューサーだね、それで。
昨日のアメトーク、課長島工作芸人でしょ
う、ね。あ、そうなんだ。
そうですよ。
あ、パク聞いてんな。
聞いてるな。聞いてるって聞く前に、それ。島工作の映画版は、確かトシちゃんのやつやってるんですけど、92年の10月3日公開、
うん、
田原俊彦主演、
うん。
トシちゃんやるんだったら、ビンビンシリーズですよね。
あー、教師ビンビンね。
課長ビンビン島工作。
あー、見たい。
ビンビンってつけるだけで一気にあの下の方向がビンビンってチンコの枕言葉ですからね部長ビンビン
あるな、課長島工作、はい、
ビンビンですよもうこれね。
あ、俺ビデオでバイトしてるけどこのジャケット見たぞ誰が見んだよと思ってた。ダンディーに悪ダンディーに悪って書いてある。どっちなんだよ
どっちなんだよちなみにドラマ版だと何度かされてまして、
うん、
有名なのがフジテレビ版キャスト、島工作、拓磨慎、
おー、いいじゃないの。
大町久美子、清水美沙という。
出た。出た。出た。清水美沙さん
でね、はい。
3年ぐらい前にさ、
はいはい。
なんか知り合いがバーベキューやってるからっつんで、
はい。
で、作家社のやつが、
で
さ、
で、
後輩とかもいるからくだらない話したの。
はい。
そしたらなんか、紹介されてさ、
はい。
清水美沙さんですって言われて、
お
ぉ。えって言って。
はい。
話すことねえと思って。
いやいやいやいや、湘南爆走族。
いやいや、だからそのどこまで遡っていいかろうにもなってくるじゃん。
昭和がデビューですよ。
だ
江口洋介と一緒に。
ああ、なんかすごい初めて女子と話す中学生みたいになっちゃってさ。
ああ、
みたいになっちゃった。記憶があんな、清水さん。
申
し訳ない。
まあね、80年代のね、
うん、
非常に綺麗な方ですよね。
うん、
本名バックリー美沙さん。
え、嘘
バックリーです。
バックリーって何？
米兵と結婚したそうですね。
そうなんだ。
在日米軍人と結婚して、
バックリー。名前がバックリーになったの？
バックリーミサ
さん。ちょっと面白くなってみたい。なんだよ、そのこと言ってよ、ミサさんね。
そういう太っかかりがあるよね。
バックリーですとか、バックリーですとか、そういう振りようがないからさ。
ちなみに先ほどの紹介したテレビロマン、フジテレビ版だったんですけど、日テレ版もありまして、
はい、
日テレ版は高橋克典です。
ああ、いい、
大町久美子、松下奈緒エロのイメージね。
奈緒はちょっと早いかな、まだやっぱな。
なんかね、
ゲゲゲのね、あれがあるからね、
ゲゲゲの清楚なイメージですよね、うん、なんかもっと誠意に奔放な感じの人連れてこれないですかね、うん、
まあ、でも、うん、何度も実写化されてるってことだよね。
何度もされてるんです実は、うん、
でそしてことごとく外してるってことでしょ
牧原の隆起主題歌ですよね
いい歌が入ってるんだな、多分な。
あとゲーム、課長島耕作、スーパーファミコン用
ゲーム課長島耕作。 ストーリー何やんだよゲーム。
1993年9月17日豊かより発売、はい、スーパービジネスアドベンチャー、ストーリーの大部分が派閥争いと女性問題という構成仕事しろよ本編部分では会社に訴えられても仕方ないような展開が繰り広げられる。
ゲームなんねえよあれだってさ、人間交差点みたいな話じゃんか
訴えられても仕方ない、何なんだすげえ気になりますね、これね。スーファミを。スーファミの。
スーファミ気になるね。
あ、 あとね、鬼武者ソウルっていうカプコンのブラウザゲームで島高速コラボがありましてね。うん、2013年10月24日。うん、はい、島高速の一心出世物語を描いたイベントクエスト。足軽島高速から始まり、侍大将島高速、武行島高速、家老島高速、大名島高速。
もうだネタになっちゃってんじゃん、もう。
ちなみに声優は小野大輔さん。
あー、小野 D やね。小野 D
が。超気になる。私気になります。
気になる。
はい。はい、最後ですね、ゼロワンさん、長渕剛氏のミルク放送局さん、長渕主演の映画ウォータームーンを解説お願いします。去年レンタルしたのですが、前衛的な内容で全く理解できません。政府に追われていた宇宙人長渕がなぜに東京のバカ野郎なのか。ウォータームーンね、
長渕映画ね、これオルゴールとかもあるもんね。
あの初主演作みたいですね、ウォータームーン、ね、一応調べたんですけども、 あらすじの時点でですね、
もう 何
を言ってるか分からないですね山寺で修行をしている異星人である修行僧の町でさまざまな人間との交流を描くヒューマンドラマ映画。
もう一回やってもらっていい？
山寺で修行している異星人である修行僧、
うん、
異星人である修行僧かっこ
長山寺で修行している異星人の長渕剛
修行僧ですね、うん、異星人であるっていうこの言葉が挟まるだけで全くわけわかんないです、ね、
もうわかんない
でこれはですね、解説としまして、ヤクザ者で成功を収めていた長渕ですけども、この作品では修行僧を演じています、はい、監督がですね、工藤さんという、工藤栄一監督いらっしゃったんですけども、
はい、
撮影中に圧力が起きまして、工藤は途中で監督を降板、長渕が監督に、代わりを務めて撮影を続行したが、内容は破綻しており興行的にも失敗した。
きついな。
こんな映画が存在することが奇跡だと思う。
シャーってなってるよジャケットが。
ジャケットの力で、なんか
山伏の格好したブチがシャーってなって
る。なぜ宇宙人である必要はどこにあったんだろうなと思って。ただの修行僧じゃダメだったのかなと思って。
うん、まあいろいろあったんだよな。
いろいろしかないですね。完全にルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドですね。完全に薬ですよね。これ決まっちゃってますよね。
わかった。
はい。
確認しよう。
ちょっと確認します。DVD あるんですかね。
ないだろう。
一応あるのかな。
長渕パワーでは出して発売してる可能性ある
な。なんとかしてちょっと見ては見たいと思います。
はい。
はい。というわけでお便りの席は。
はい。あ、あとあれだよ。
はいはいはい。
せ、あの新庄君の G メールの方に。
あ、はい。
俺お便り送っといた昨日。
G メールの方に、気づかないんですけど。じゃあ読みますか。
気づいてるかなと思って。
ああ、
来てなかった。
ちょ待ってください。あった。
あった。
俺たちのお便り会冬の陣感想。
うん。
はい。ああ、ちゃまさん、しのさん、こんにちは。埼玉の大沢です。
剣を忘れちゃダメだ。
こんな角度から来るとは思わなかった。
いや、いつものやつを、LINE のグループで送ろうかなと思ったんだけど、はいはい、今回、いつも入ってるの画像がいっぱいついてたから。
ああ、画像消えちゃいますもんね。
はい、
LINE で送るとね。
はい。
あ、なるほど。じゃあ読みますか。超ちっちゃいんですけど今回はお便り会とのことで僕のお便りも読んでいただいてとても嬉しかったです、今回の配信を聞いていて思ったのですが、最近はちゃんまさんに止められながらの新庄さんのなりふり構わない歌声が聞けないので残念です。
あ、歌えと。
今日結構歌いましたね。
今日
割と歌いました、はい、また新庄さんの過去の名作シリーズで幽星からの物体 X はいかがでしょうか、今見ても古さを感じさせない SF ホラー感と謎を残すラストは何度見ても最高です、ただし幼少期に腹部に噛みつかれる男のシーンはトラウマで何度も夢に見たのはいい思いです、うん、それではこれからも配信頑張ってください。追伸ドンジローのレシピを添付します。ご活用くださいということで、はい、ドンジローのですね、
どん兵衛を二郎風に作るやり方のレシピをいろいろ。
でもよくよく見たらですね、見てもですね、どん兵衛を二郎風に改装する部分がニンニクとあと牛脂、牛の油、あの焼肉とかするときに使うやつ、あれを乗っけてるだけで、あとは具なんですよね。
そうなの、
ね。本当にそれだけで、
俺もそれはね見て思った。
二郎感は出るの。
牛脂だけじゃんと思って。
だってどん兵衛カツオだしですし、それに牛脂を足しただけであの複雑な二郎の味は出るのかっていうの
もっと。 もっと白い粉をパッサー
って、そう
白い粉
もっと得体の知れないものを
よくわかんない白い粉をパッサー
ってうわーってあの水戸泉みたいにザバーって入れないとダメなんじゃないかとか、
白い粉あと砂糖すげー入れてると思うんだよね。
あーそうですね。なんでちょっとやっぱりね、まあ、でもやってみないことにはこれ分かんない、
ね、
評価できないんで、評価できないんで、
やってみたら児童だったって可能性あるからね
私気になります、はい、やってみます、ありがとうございます、はい、っていうわけで、
はい、
お手になすぎは、
はい、matsa@ta-tms.jp matsa@ta-tms.jp までよろしくお願いいたします、はい、あと、ツイッターの方もやってますんで、
はい、
ミルク放送局で検索をしていただければ、僕らの、アカウント出てくると思いますんで、
はい、
あれですね、あの、はい、お便りとかあるんであればそちらの方に DM もしくは、はい、シャープミルク放送局ハッシュタグシャープミルク放送局つけてもらえれば僕らも拾いやすいと思います、ね、
ハッシュタグをつけていただくと基本的にあの拾いますんで、はい、
あ、ツイッターで思いました、
え、
今日さ、
はい、
リツイートしたんだけどさ、
なんすか、
ツイッターの方で、
はいはい、
そう、全然違う話でいい、
いいですよ、
あのね、
はい、
なんかね、
はい、
なんかツイッターで流れてたから、
はい、
ちょっと読んでいいですか、
読んでください、
なんかね、
うん、
すぐに逃げるようなやつは何をやってもダメだってのめっちゃ嘘だから、
うん、
逃げずに我慢してきた人たちは自分の人生を肯定したくて逃げるようなやつはダメって決めつけている、実際にはさっさと逃げてうまくやっている人なんてたくさんいる、逃げ遅れて人生を無駄にしないようにしようっていうのが回ってて、むっちゃリツイートされてるの、はい、むっちゃいいねをされてるの、
今のうち8100リツイートです、はい、
すごくこ
う、うん、
心に憤りを感
じ、憤ったんですか、
非常に、
ほう、なぜですか、
これ逃げ、うん、さっさと逃げてうまくやっている人っている、
いや、それ木下藤吉郎とかでしょってことでしょ、あと島津義弘とかでしょ、
戦国武将じゃん、もう最近、
あとあの桂小五郎
ですよ、桂、だから歴史上の人物とかじゃなくて最近
最近菅直人とか
菅はでも、
はい、
かいわれ食ってたしな、
まあかいわれ食ってましたね、大一号の厚生労働大臣の時はね、
ダメじゃない、だってさっさと逃げちゃったらさ、ルフィは海賊王になれないよ
でもウソップは海賊団の一員ですよ
ウソップも逃げてないじゃん、
あ、そっか、
ウソップ帰ってくんじゃんの、
まあね、
逃げたらさ、
はい、
話が始まらなくない、
うん、そうですか、
でもこんな小難しい話をするつもりはないの、じゃあ逃げなかった結果どうなったかの成功例、
はい、
で自分で例えばじゃあ逃げなかったから海賊王になれるってなんか現実味はないじゃん、
はい、
だから逃げないで頑張ったから、はい、なれるところでのマックス値っていうのの、うん、みんなの目線の高さですごい今日一日いろいろ考えたの、
うん、
なんだろうと思って、
ええ、
自分たちがやれる範囲でね、
はい、
クールポコなんじゃねえかなと
この間僕はあの秋葉原ヨード橋の営業で見ました、
いた、
いました、いました、めっちゃ寒かったのにふんどし一丁でしたよ、
逃げてないでしょ今日もやってるぜ
このマイナス
氷点下、平成の大寒波と言われてる中、
平成、昭和の時代にしかありえなかったこの大寒波、平成時代一度もなかったこの大寒波の中を
ちょっと調べたら、
はい、
なんかね、やっぱり一時期クールポコ先生、
はい、
あのボコッと売れたけどその後売れないでみたいな時は続いたんだけど、今営業の仕事とかで、
はいはいはい、
まあそこそこ稼いでるらしい
な、ああそうなんですか、うん、いいですね、
でもクールポコは逃げなかった、
ふんどし一丁から、
ふんどし一丁から逃げずに未だにやっちまったなと、
男は黙って、うん、ふんどし、
あれはやれるじゃんみんな、
いや、やれないですよやれるじゃん、いや、やれない、なかなかやれないですよあれは、
いや、だから逃げなかったからじゃん
逃げなかった結果ね、
逃げなかった結果、
うん、
秋葉のそのイベントも大盛況でしょ、
いや全然立ち止まってる人いなかったですけど、
ちょっとちょっと確認させて
秋葉ヨド橋のあの中央口のね方に向いてるあそこですよ、
なんていうんだろう、え、はい、逃げて成功するのと思って、
あ、
分かんない、なんでみんなこれ共感してるんだろうと思って、
逃げたい人が共感してるんでしょ、逃げたくても逃げられない人が共感してるんでしょ、
逃げたくても逃げられない、みんな逃げたくても逃げられないじゃん、
まあ、僕は逃げましたけどね 僕は逃げましたし、
いやそれは誰だって逃げたことはあるけど、逃げすぐ逃げていいんだよって言ってるじゃん。
いやしかも僕は別に逃げたことをあの特に恥とも思ってないですからね。
クソ、
うん、いやそれやり遂げたことによって何か得られる評価はあると思いますけど、
うん、
逃げたことによって下がる評価もあると思いますけど、
うん、
でもその結果まあね、
いや、新庄は逃げたりもしたけど戦ったこともあるわけじゃん、前に進んだこともある
ですよ。
それが人間だと思うの、
はいはいはい、
でいいの、それは別に否定はしないんだけど、すぐ逃げろって言ってるの。
あ、
それに対してちょっと違うんじゃないかと。いや本当にきつかったら別に無理にやる必要ない
と。本当に向いてないことってありますからね、
うんうん、だけど俺はクールポコは向いてると思ってないんだけどね。向いてないけれども一生懸命やってるって今があるわけじゃん。
あ、確かにね、
続けることの強さみたいな。
続けることも才能ですからね、
うんうん、このツイートとか。だからツイッターとか嫌い
SNS ディスりをして終わるっていう、
うん、なんかねと思ってさ、うん、このうわーリツイートうわーみたいな感じでしょ、
ね、
全然意味がわからん。
うん、いいんじゃないですか、その人それぞれで。自分を持てば自分というものを持てば、言葉に踊らされなければいいんじゃないですか、
はい、ということでクルポコ先生をリスペクトしてる放送局ということでいいですかね。
私のクルポコ、
はい、
はいね、もう餅つきとかに引っ張りだこですから。
今はね、
今はもう正月シーズンなんで、うん、本当に
夏場でも平気でやってんだよ多分。あれ
夏場はいいでしょ、あれ蚊に刺されまくると思うけど。
いやあれ薄持って移動してんだろ
電車で
東海道線とかで
それ JK グッドマンさんが扇風機と一緒に電車乗ってるみたいな。そういうんじゃないと思いますよね一応ね、まあ、
ね、
うん、
いいんじゃない、はい、ということで。
じゃあ次回何にしましょうかね。
何でしょうかね、
うん、まあ、最近面白かった漫画の話とかします
かね、
うん、
はい、
なんかね、
はい、
映画漫画ゲームアニメの中から何か一つ選んでお話します。はい、と、はい、いうわけで、
はい、
今回マイトリキと感動ちょっぴりの一応お送りしました東京ミルク放送局。ここまでお相手は新庄裕貴と
茶松2018でした。
それでは皆さんまた来週。